ここの11章の箇所は信仰によってっていう言葉がこのキーワードになるというふうに言ってもいいと思うんですが、ヘブライ人への手紙っていうのは62年にネロ皇帝によってクリスチャンの大迫害が起こります。歴史では今度90年代になったらドミティアノスという皇帝がもっとひどい迫害をして、大変ひどい迫害が行われたんですね。どうもそのちょうどドミティアノス皇帝の迫害が起こる直前のことではないかと推定されて、ですから80年から90年頃にローマにいるそういうひしひしと迫害を身近に感じている人たちにイエス・キリストこそ誠の救主なんだ、そして大祭司ですよ、私たちがどんなことがあっても取り出してくださるから、ヘブライ人への手紙っていうのはそういう意味では大きく分けて3つぐらいに分かれるんです。その3つ目の部分、迫害を恐れないで耐え忍べっていう勧めがあるんです。皆さん方もこの11章の次を見るともう主による鍛錬っていう見出しがついてるんですが、そういう主の鍛錬を軽ならないって有名なね、試練を耐え忍ぶ勧めが出てますね。なぜなら主は愛する者を鍛え、落として受け入れる者を皆打ち打たれるからであるっていう、そういう勧めの言葉が大変な危機感の中にある人々に、信仰によって信仰によって私たちが目の前に起こる出来事に一喜一憂するんじゃなくて、信仰によってみんな、私たちの先輩たちも先祖たちもそれを耐え忍んで超えてきた。それで11章の一節に、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。まだ起こっていないことを確かに起こると信じている。特にキリスト教の信仰においては、終末に神が終わりの時に全てを完成させられる、どんなことがあっても裁きがなされて完成するっていう、その終わりの希望をいつも失っている。そしてどんなことも働いて人をしてくださるっていうね、そういうことを信じ抜いているということで、信仰によって信仰によってってこう続いていくんです。で、特に今日は8節の信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発したのです。この行き先も知らずにっていう、ここがとても大事です。一体どこ行くのかっていう、私たちはどこ行くのかも分からずに旅に出るなんていうバカなことを決してしないです。だけどアブラハムは主にお前にきっと土地を与える、だからこの地を離れなさい、アランっていうところを離れなさいって言われた時に、彼はまだどこかっていうのわからないまんまで出発したっていうんですね。そして同じく信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものである、イサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。この幕屋っていうのは今もベドウィンっていう人たちに出す力だし、この移動可能なテーマです。でそこで生活して、また何か変わったら移動するんですね。ですからこの強烈な高い基礎なんていうのは作らないです。それと対応します。その後の言葉、アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。私たちの国籍は手にあるから、今生きているのは寄留者としての旅なんだ、そこに根を下ろすっていうふうなことを考えなくていい、帰るべきところは天なんだ。アブラハムの故郷はハランだったんですが、ハラン に変えるとかそういうことも一切考えない。だから現実の生活はその根を下ろすなんていう心配がいらない。どうしてかって言ったら、決定的に永遠の堅固な土台を持つ箱、これがまさに見えない事実を確認する、そう、そのことを確認していたのだっていうのですね。しかし私はこの中で、まあ、アブラハムの従順な信仰っていうのも素晴らしいというふうに思うのですが、今日は神に出会う時という題をつけたのは、私たちがどういう時にこの信仰によって生きるっていうその勇気を与えられるのかというと、それはうまくいった時ではなくて、行き詰まったり恥をかいたり孤独になったりというその時なんだということが今日の旧約書に示されました。アブラハムの孫にあたりますヤコブは、双子のお兄さんのエソをお母さんのリベカと結託して騙して家督相続の権を奪っちゃうんですね。でエソが怒ってこのヤコブを殺そうということが分かったので、お母さんに勧められて彼は逃避をした。今日のところはルズというところに一人で野宿した一晩目ですね。やっとそこまで。でも実に孤独な、そして恐ろしい、また追ってが来るかもしれない。映像が追ってくるだけじゃないですね。あの頃の旅で野獣に襲われるっていう危険もある、あるいは強盗に襲われるっていう危険もある。しかも彼は今北に向かって逃げていくっていうのはやっぱり恥ずかしいことです。だからどこか内心こんな寂しい目をしてっていうのは、これは神様の罰なんだっていうのを思いつつあるときに、有名な天からはしごが下ってくる、それで天使が上り下りするのを見た。これをですね、ある人は罪の地上と天がつながったことを意味しているっていうふうに言ってますね。しかもここで先ほどの聖書で思い起こしていただくと、私はそこでは時々エコヒーキの神という題をつけて説教したことがあります。あんなことをしたヤコブなのに神様は一言も責めていない、ね、で私はあなたの神だ、あなたがどこへ行ってもあなたと共にいるぞ、守るっていう約束をしていました。ヤコブは恐れながらですね、この告白した言葉の中に自分は知らなかったっていう表現をします。ここはなんと恐れ多い場所だろう、これはまさしく神の家である、そうだ、ここは天のもんだ、こういう認識になるのに、その前に16節で誠に主がこの場所におられるのに私は知らなかったと告白してるんですね。罪と絶望と孤独のどん底に神が近づいてください。これが福音ということですね。どうにもならない、もうどうしようもない罪人に神が人となって自ら十字架を追って罪を負ってくださる。これがヤコブの物語においても示されています。旧約の中にある福音というですね、戦争中の話なんですが、あの日本では婦人戦艦ヤマトっていうのがあって、私の真正面時代もう密かに軍は秘密にしてたはずなんですけども、私たちはいつの間にか知ってましたね、まあ、圧倒的な米軍空軍爆撃にあって、沖縄と九州の間で沈没するわけですが、そのヤマトに乗り込んで生き残った吉田充という方、この方は武者に後で習われたんですね。そして戦艦ヤマトっていう本を書きながら、あの時期ベストセラーになったんですね。でその中で戦友が 何千人も死んだ。そういう中で彼らは自らの死の意味を納得したいと念じながら、ほとんど何事も知らずして散った。その中の一人は一緒に、将来神聖日本が世界史の中で正しい役割を果たす日の来ることをのみ願うと書いた。その行く末を見届けることもなく、青春の可能性が失われた空白の大きさが悲しい。悲しいというよりも憤りを抑えることができない。戦後日本の社会はどのような実りを結んだか。新生日本の掲げた民主主義、平和論、経済優先思想は広く世界、特にアジアを中心とする発展途上国の受け入れるところとなり得たか。政治は戦前とどう変わったか。我々は一体何をやってきたのかと問いながらですね、大和が沈没に瀕した時に、この吉田さんは若い兵たちが密かに話している声を聞いた。こういうことを語ってたんです。戦いは失敗だ、必ず負ける。いや、日本は負けねばならん、負けて食いねばならん、食いて償わねばならん、そして救われるのだ。それ以外にどこに救いがあるのだ。しかめでたき敗戦の日までの決死、俺たちこそその先駆け、新生への栄えある先導だが、その微笑みのなんと弱く赤量さえ含んでいたことであろう。我々はギリギリの確信を書いていたのである。この文章を紹介していた絹田教会の石坂明の記者ですね、それに続けてこういう表現をしているんです。私はこれを読んで少なからず驚きました。あの戦艦大和に乗った兵たちが、日本は負けねばならん、負けて食いねばならんと答えていたとは。自分たちの運命をめでたき敗戦の日まで、めでたき敗戦の日までの決死行、俺たちこそその先駆けと断じていたと。しかし吉田氏は言われます。我々はギリギリの確信を欠いていた。なぜか。それは負けて食いねばならぬとしても、その悔い改めの対象たるべき神を持っていなかったからではないか。明確な神官を欠いていたからではないか。まさか当時の軍国日本の神である国家神道の神々に対してこのような悔い改めなどできないわけですから、大者、超越者、そして歴史の支配者としての神を知らないということが、結局あの戦争の総括も平和と民主主義への決意も全てが不徹底なまま日本が自由に押し流されていくことになっていった根本原因だと私は思うんです。つまりそういう精神的な部分の悔い改めと立て直しを全然しないうちに、まあ、こうというのか不幸というのか、結果的には私は大きな問題だと思うんですが、戦後本当に詰まった日本の経済を突如として起こった朝鮮戦争、そしてその後のベトナム戦争、この特需がもうどうにもならない、借金の割れていた国の財政をいっぺんに吹き返した。そしてそれ以来日本の経済はアメリカに完全に従属するという形をとって、そして経済大国にの道を立てた。でも依然としてアジアの諸国から日本は信頼されていない。それはやっぱり本当の意味で歴史を振り返って、そして神に悔い改めて許しを請うということをしてなかったからです。そういう意味で吉坂先生も、この意味で日本のキリスト者の責任と課題は実に重いと言わねばなりませんにおっしゃっていました。つまり私たちが恐れるどん底、それが最も暗い部分、それを隠すのではなくてじっと見据える。聖書の信仰はその暗い嫌な逃げたいところを見据えるところから出発する。そしてそこが実に神に出会うと時なのだということを示しているのではないかと思うのです。お祈りしましょう。父上様、旧約の人々、また新約の人々、特にイエス・キリストを通して私たちに何が一番大切で何が永遠であるかを お示しくださいました。私たちもつい日々の忙しさにかまけて、このなくしてはならない一番大事なものを見失いがちでした。特に目を向けたくない出来事について、できるだけそれを隠して、そして目先の、しかも利益を優先したようなことにのみ追われていたことを思い起こして、深くお詫びをいたします。私たち個人も、そして私たちが住む日本も、そして世界も、本当にその暗黒の部分をしっかり見据えながら、またあなたに向かって悔い改めつつ、互いが減り下って支え合っていくことしか本当の平和はありえないと信じています。どうぞまずその大きな責任を委ねられている私たち自身が、またいつもあなたに立ち返っていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。